2023年度、私たちは健康な信仰、健全な信仰、健康な教会という標語を掲げて歩んでまいりました。新年を迎えてあと3ヶ月残されている今まで私たちがこの主日礼拝にてどのようなことを共に学び分かち合ってきたのか、簡単に振り返ってみたいと思います。まず私たちはマタイによる福音書を通してイエス様が弟子たちを健全な信仰へと導いてくださる、その場面に触れながら私たちをも導いてくださるイエス様に出会ってまいりました。また今回は旧約に行きまして、ルツ記を通して祝福に至る健全な信仰とは何かと皆さんと学んでまいりました。そして田口恵子福牧師を通して私たちの信仰の土台となるこの福音についてガラテヤ書を通して学んでまいりました。まあ、今まで私たちは信仰について学んできたわけであります。そして今日から残された3ヶ月間私たちは教会について学んでいきたいと思います。さて、牧師として多くの方々と関わらせていただきながらいろんなことを学び、また気づかされます。その中で一つは進学、就職、結婚、子育てなど私たちの人生においてとっても大切なことについて私たちは本当にいろんな悩みを抱えているということです。ところが悩みは抱えているんだけれども、そのことについて詳しく学ぼうとはしないということを私は気づかされました。私自身もそうなんです。なぜかというと自分の生活の一部でありずっと触れているものだから改めて詳しく学ぼうとはしない。悩んではいるけれども学ぼうとしない。当たり前すぎて自分が見てきたことがあるので学ぼうとはしないんです。なんか分かっているような気持ちになっているからです。教会においてこの信仰生活の中でも同じです。特に教会というものが当たり前すぎて教会について改めて学ぶというのはなかなかチャンスがありません。まあ、私自身生まれながら教会に通っていますので、ちょっと途中教会から逃げた時があって、それを除いてももう40年過ぎています。生活の一部になっているこの教会なので改めて勉強しなくても学ばなくても何の問題もなく信仰生活ができてきたわけです。ところがある時に聖書を通してまた神学を通して教会について改めて勉強した時、私の信仰生活は変わりました。その中で私は自分のビジョンを示されたんです。そして牧師になろうとしたんです。教会について学ぶことは私たちの信仰の歩みにおいてはとっても大切なことなんです。ですから今日からしばらく私たちはこの誰よりも教会に対する情熱と知識を持って世界中に教会を建てられ、そしてこのキリスト教会の土台を据えたパオロが詳しく教会について教えてくださったこのエフェソの信徒への手紙というこの書簡を通して教会について改めて学びたいと思います。今日はその初めに聖書が語る教会、これが教会だ、ザ・教会、それは何か、皆さんと一緒に学んでいきたいと思います。そのために選ばせていただいたのはこの手紙の挨拶の言葉です。まずこのような言葉で始まっています。神の御心によってキリストイエスの使徒とされたパオロから、エフェソにいる聖なる者たち、キリストイエスを信じる人たちへ。教会は何か、聖なる者たち、そしてイエス・キリストを信じる人たちの集まり、このグループ が教会であると聖書は教えてくださいます。まあこの言葉はよく聖書で出てくるんですが、聖なる者たちと言われたら、皆さんどうですか？聖なるクラレンス兄弟と言われたら、ちょっと私そこまで聖なるものではありませんがとか、ちょっとこう重いですね、ハードルが高いかなという気がします。しかし聖書は聖なる者たちと教会を呼んでるんです。で、この聖なる者たちの本来の意味は何かというと、神様が特別な目的を持って区別された人々という意味なんです。今朝私はこの新年礼拝なので、その気持ちをどう表そうかと思っていろいろ考えて、まあ気に入ったものをこの前いただいて気に入って、なんかこう今までないスタイルか、まあ、あんまり変わらないかもしれませんけれども自分なりにいろんな計画を持って服装を決めてきました。今日は素敵な着物を着ておられた、おられる方もいらっしゃいますし、皆さんもきっといろんな思いを持って、服装を選ばれたと思います。まあ、軽く言うとそういうものですが、神様はそのようなご自分の計画と目的を持って、私たち一人一人を選んでくださって、ここに集めてくださった。そのように集められた人々、それが教会であるという。私たちは偶然たまたまここに来ているわけではなくて、神様が何か特別な計画を持って今ここに集めてくださっている。だから私たちは聖なる者たちであります。それが教会で、もう一つはキリストを信じる。もうこれは説明がいらないなと思う感じなんですけれども、実際この信ずるという言葉、この言語から見ますと、この言葉には複数の意味が込められています。まあ、例えば、信頼する。誰かを信頼する。時には誰かに信頼される。誰かに対して誠実であると。そういった、いくつかの意味がそこには込められています。で、英語では、faithful という言葉で訳されるんです。つまりこの教会というものは神様の特別な計画によって選ばれて区別された人々が、その神様の素晴らしい計画を、選ばれたそのことを受け入れて感謝して、その計画に信頼して、自分からもイエス様と一緒に歩もうと、この教会の一員になろうとして誠実に生きようという思いを持って集まっている場所、いや、その群れ、グループが教会であると。片節一丁目一の四の場所じゃなくて、このグループが教会であると。皆さんは、お一人は特別な計画によってここに今集められているんですよ。それを信じて、それに従って行こうとするならば、みんな、私たちは教会なんです。子供の頃ですね、私が通っていた教会をよく聖書のクイズ大会っていうものがあったんですね。もう一年何回もするんですよ。で、教会だけじゃなくて、地方連合のように、こう、まあ、地域の集まりで、教会が集まってて、そこでまた大会をするんですね。高学年になるともう自分の意思とはあんまり関係なく連れられて、そこで大会に出るわけですよ。で、ある日、私も高学年だから、多分5年生、6年生くらいだったと思いますが、その地方連合の代表で選ばれて、全国大会に行くことになりました。なんで私に？と思いながら、ちょっと不思議だなと思っていたんです。で、まあ当時とってもこう、シャイな性格でですね、本当ですよ、本当にシャイな性格で、もう恥ずかしいと思っていたんですが、毎週礼拝終わったら一人の先生が私のために残って特別に教えてくださったんですね。教会学の先生が。で、その時には、手ぶらで来るんじゃなくて、たくさんのおやつを買ってくるんですよ。私のために。もう嬉しくて嬉しくて。 そして教会でいろんな人に会うたびにもう励まされて、あなた全国大会行くって素晴らしいと、頑張って頑張ってと言って、こうなでなでしてくださる。もうなんか特別感があってですね、嬉しいなとなったんです。その時に実は初めて聖書を勉強することで楽しいなと感じました。そして自分からも一生懸命勉強してたんですよ。もうずっと暗唱聖句ずっと覚えてですね、いろんなことをしました。まあところが全国大会でいい成績ではありませんでしたが、今振り返ってみますと、その時にそこで選ばれたことによって、今牧師への道が始まったかもしれません。選ばれることって負担にもなるし、でも嬉しいことであります。皆さんも選ばれて今ここに来ています。その目的は何なのか、神様の計画は何なのか、まだわからない方もいらっしゃると思います。すべての計画はまだ私たちは知らないかもしれません。けれども、いいんです。そのことを受け入れて感謝を持って、私もそのイエス・キリスト、私を選んでくださった方を信じていこう。誠実にこの信仰の歩みを続けていこう。そのグループが教会である。私たちはそのために今、ここに集められているんです。皆さん、嬉しくないんですか？特別に選ばれた喜びを味わっていきたいと思います。そして、二節からもう一つ教会について学ぶことができます。私たちの父である神と主イエス・キリストからの恵みと平和があなた方にあるように。これはパウロが書簡に、もう手紙には必ず使う挨拶の言葉なんです。実際この恵みという言葉は当時ギリシャ人であるならばみんなが恵みというのを大事にしていました。そしてその恵みを求めて、挨拶の言葉が恵みだったんです。一方、この平和というのは、イスラエル人が、ユダヤ人の人々たちがとても大事にしていたのがこの平和で、まあ、シャロムということなんですね。で、それで挨拶をしていたんです。で、パウロは、そのギリシャ人の支配のもとにあった社会において、世界において、彼らの言葉と自分たちのこの平和という言葉を合わせて、キリスト者らしい、新しい挨拶の言葉として使っているんです。で、これは単なる挨拶の言葉だけではなくて、実は、この言葉をもって教会に挨拶をしているのは、この二つの言葉が、教会の本質を表す言葉だからです。皆さん、恵みとは何ですか？教会で恵みということをよく使います。今日も恵みさん書いてこられましたが、私の名前に恵みと K という字が入っている方なの。ありがとうございます。ありがとうございます。教会にも何人もいますか。もし皆さんの知り合いと家族に恵みという方いらっしゃいます。恵みという方。もうたくさんいらっしゃると思います。はい。日本ではこの恵みということをよく使われているんですよ。恵みを求めて願っているんです。ところが、この恵みってどういう意味合いで使っているかというと、事象によるとですね、恵みというのは、他人や自然などから受けて幸福や利益をもたらすもの。私たちはよくこの自分の幸福や利益をもたらしてくれたこのところにポイントを置いて、恵みという言葉をよく使います。ところが聖書が語っている恵みという言葉はちょっとポイントが違います。聖書が語る恵みは、それによって私が幸福か利益を得ているか、それじゃなくて、聖書のポイントは何かというと、資格のない人なのに、神様から受けている。私はそういう資格がないのに受けているんだという、その無条件というところにポイントがあります。この社会はすべて条件があります。で、この条件をもて、取引をしながら動かされています。ですから、この世の中で、まあ、今日、成人を迎えた方々もいますが、無条件という言葉は、 この世の中ではなかなか通用しない、受け入れがたいものです。けれども神様はイエス・キリストを通して無条件の恵みを私たちに注いでくださって、資格のない私たちを選んでくださった。そして資格のない私たちに救いを与えてくださった。どんな資格も問われない、その無条件というところにポイントがあって、恵みという言葉が語られているんです。実際パウロはこのような言葉をエペソで語っています。事実あなた方は恵みにより信仰によって救われました。信仰より先に恵みがあります。恵みによって信仰も与えられる。このことは自らの力によるのではなく、神の賜物、神様のプレゼントなんですよ。無条件にいただくもの、それが主の恵みである。資格がない、いや問わない。そしてその無条件の恵みによってイエス・キリストがこの地でなさったことを一言で言うと平和なんです。エフェソの手紙は私たちに平和の概念をはっきりと語っています。肉や心の欲するままに行動していく私たち、自己中心として自分のために行動していく私たちが罪によって神様と離れてしまったんだ。いや、神様と私たちの間に隔てが作られて、それを取り壊して再び両者を結びつけてくださった。それが平和である。神と人間の間の平和。みんな同じく無条件の愛を受けている、恵みを受けているにもかかわらず、人と人の間に隔てができて、そして今分断が起こっている。その隔てを取り壊して、また再び結びつけてくださる。それが平和。その平和があると。ところが聖書は、その隔てをどこから生まれたのか。罪があって、間に隔てができて、そこによって発展したものが敵意なんだという。つまり私のもの、私をもっとも、欲しいんだけど、私のもの欲しがる人がいて、敵意というのがそこで生まれるんですよ。つまり、罪からすべて、敵意というものが生まれてくる。そして、イエス・キリストは、すべての敵意、神と人間の間に、人間と人間の間に、すべての敵意の的となってくださって、そのすべての敵意をご自分の身に置いてくださった。覆ってくださった。それが十字架である。だから十字架によって全ての敵意は、隔ては壊された。だからこそ今、キリストによって平和が実現されたと聖書は宣言しているんです。こんな言葉です。二つのものを一つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊した。十字架によって敵意を滅ぼされた。私たちは神様の無条件の恵みがイエス・キリストの十字架を通して現れて、そしてその十字架を通して平和が与えられている。この恵みと平和のセットで与えられたものが私たちの信仰であり、その平和と信仰が中、恵みと平和が中心にあるところが教会である。教会の中心は恵みと平和であるという話です。皆さんは全然別の話ですが、どんな食べ物がお好きですか？ちょっとお腹が空いてきたなと時を見ているんですが、私はあの海苔巻きと、まあ、韓国ではキンパと言いますね。なんかいろんな具材をこう海苔で巻いて食べるのが好きなんですよ、うん。皆さんはこの海苔巻きとかキンパの中でどんな具材がお好きですか？私は選ぶときに自分が好きな具材が入っていると選びます。で、自分が好きな具材が入ってないともうこれは買わない。なります。海苔巻きどんな具材がお好きですか？私はここにもありますけど、カニカマが好きなんです。 それが入ってるとなんかこう色かな、なんかちょっと惹かれるんですよね。食べたくなるんです。でこの韓国のこのキンパの場合はもうお肉が、まあブルゴギというお肉が入っていると食べたいというのになるんですよ。うん、まあ妻が作ってくれると美味しいんですよね。うん、また作ってほしいなと思いながら、なかなか手間かかるものでですね。まあ時々私が好きなあのものを見つけて、あここにカニカマが入ってる、あ肉が入ってると思って買って食べようとします。ところがですね、時々カニカマをつけて買ったんだけど、ちょっとしか入ってない。もうがっかりするんですよ。これじゃないって。もっとひどい時はですね、まあ韓国で経験しましたが、肉が入ってるから買ったんですけど、切ったら中には肉が入ってないところがあったんですよ。これは違うな。これはキンパじゃないと。ちゃんとした海苔巻きならば、どこを着てもちゃんと私が願っている具材が入っているわけですよ。あまりにも軽い話かもしれませんが、教会はどこを着てもそこにちゃんと私が願っている具材が、中心としてメインの具材が入っているわけですよ。それが何かというと恵みと平和なんです。ちょっとじゃなくて中心に真ん中にドンと大きく恵みと平和が入っている、それが教会なんです。ところが時々は恵みはあるけど平和がない平和はあるけど恵みのない教会の場面があります。残念ながら。なぜかというと私たちは人間の集まりであって、どうしても恵みと平和で全てが満たされるわけじゃなくて、私たちが日々の生活にあるこの社会で人間が作り上げていろんな常識という名のもとで語られていろんな言葉を教会にどんどんどんどん入ってきます。いろんな基準を持って人をこう分けてしまう、差別してしまうものがどんどんどんどん入ってくる。時にはそこで葛藤が生じて争いが入ってきたりします。人間の集まりですから仕方なくそういうものがあるんです。しかし皆さん、この失敗いりません。なぜかというと、ここは教会ですから、教会の中心は恵みと平和なんです。それが中心にあるからこそ、いろんなものが入ってきても私たちは恵みと平和が本当の真理であることを神様から教えられて、気づかされて、そして恵みと平和に生きようとする存在として変えられていきます。ここはキリストの教会ですから。私たちはこの教会をそのように主の恵みと平和を中心とした教会としてこれからも作り上げていきたいと思います。他のものはもういいんじゃないかって横に置いていいんです。恵みと平和があれば本当の教会である。神の無条件の恵みと、その恵みによって与えられた平和を受けて喜び、それを証しし、そしてそれを元にして健康な教会を作り上げていく2024年を皆さんと共に過ごしていきたいと、そう願います。最後になりますが、もう一つ、今日は、まあ、祝聖人感謝礼拝を守っていますので、このようなことを語っていく中で、これからこの社会で大人として歩んでいく青年たちをことを考えてみますと、やっぱり重い気持ちになります。なぜかというと、教会の中では無条件の恵み平和が真実であり大事なものとして守っていますけれども、この私たち生きるこの社会はそうではない。無条件の恵みと言ったら、それは愚かなこと、とんでもないこと、人を甘やかしてはいけないと言われる。平和を語る、いやそうじゃない、私がもっと持って、もっと高くなって、そして上に立つんだ、そういう人々を称える。この社会において、この教会が、 教会で大事にしている恵みと平和は二の次のものになっているんです。しかし皆さん、これからこの社会で働いていかれる青年たちの皆さんに一つだけ覚えていただきたいと思います。この恵みと平和というものは実はみんなが求めているんです。それが欲しいんです。ただできてないんですよ。そしていつかイエス・キリストがこの世を正されるときには恵みと平和の世界になりますから、この恵みと平和を握ってこの世の中でキリストに選ばれた者として歩んでいただきたい、そのことを心から切に願います。そのお祈り、お祈りの上に主の恵みと平和が豊かにありますようにお祈りしたいと思います。では祈りましょう。教会の頭となる主イエスキリストの父なる神様、私たちを愛し、私たち一人一人のために特別な計画を持って私たちを選び区別し、この教会に集めてくださったあなたの恵みを心から感謝いたします。私たちは選ばれた恵みを心に留め、神様に感謝し応えていきたいと願っています。あなたの無条件の恵みと、あなたが十字架で成し遂げられた平和を味わいながら、その平和の大切さを周りに伝えていきたい、そのために働いていきたいと願っています。しかし私たちは弱いです。主よ、どうかこの一年間もあなたが与えてくださった恵みと平和を握って、この社会の中であなたの力によって固く立つことができますように。願わくは今日成人を迎えられたお一人お一人が、この社会の中で働いておられる青年たちお一人お一人が、あなたの恵みと平和によって強められ、あなたの計画の中で働いていくことができますように、与えられた働きを全うすることができますように、神様どうか支え導いてください。主よ、私たちは2024年そのような健康な教会を作り上げていきたいと、さらに力を注ぎ祈っていきたいと願っています。あなたが先立て導いてくださいますように感謝し、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは御言葉に応えて賛美を捧げてまいりましょう。どうぞお立ちください。新聖賛美歌339番、1、2、3節を捧げます。 座りください。それではただいまより2024年1月の主の晩餐式を執り行います。私たちは今主イエスキリストが行うように命じられ、私たち一人一人を招いてくださった主の晩餐に預かろうとしています。この主の晩餐は主イエスキリストを救い主と信じバプテスマを受けた者が感謝と献身の思いを持って信仰の証として行うものであります。まだ洗礼バプテスマを受けておられない方はこの証の行為を見守っていただければと思います。けれどもこの場においてまだバプテスマは受けていないが、私はイエス・キリストを信じます、これからバプテスマを受けますと決断なさる方は、その決断の表しとして共にこの主の晩餐に扱っていただければと願います。それでは初めに目を閉じ、感謝と悔い改めの祈りの中で心を備えてまいりましょう。私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を得、私はその人を終わりの日に復活させる。私の肉は誠の食べ物、私の血は誠の飲み物だからである。私の肉を食べ私の血を飲む者はいつも私のうちにおり、私もまたいつもその人のうちにいる。祈ります。主なる神様、与えられた主の晩餐を心から感謝いたします。ただいまあなたがこの場に臨んでくださり、この主の晩餐をあなたの技としてくださいますように切に祈ります。差し出されたパンと杯を主の記念として、主の再臨を待ち望む印として聖霊様あなたが用いてください。主イエスキリストの御名により祈ります。アーメン。主イエスキリストは十字架に挙げられ、その体を裂き、ご自分を私たちのために命のパンとして与えてくださいました。その恵みによって救われ、一つの体とされた私たちは今この一つのパンから共に分け合っていきたいと思います。拝賛の前にサイドルームにおられる方々は、壁側にありますテーブルから皿を一枚ずつ受け取っていただければと思います。それでは拝賛いたします。あなた一節を賛美しながら拝賛を受けてまいりたいと思います。
主に
このパンは主イエスの体の象徴です。主イエスはご自分の体を私たちの命のパンとして捧げてくださり、私たちへの無条件の愛と恵みを示してくださいました。その愛と恵みによって救われ、神の子とされた私たちは、いつ、いかなる時にも、恵みの上に固く立ち、恵みによって生きることを心に留めつつ、主の守りを祈りながら、恵みの象徴なる、このパンを共に受けてまいりましょう。アーメン。それでは二節を歌いながら杯を備えてまいります。この杯は主イエスの血潮の象徴です。主イエスは十字架の上で全ての敵の的となってくださり、ご自分において両者を一つにしてくださる誠の平和をお与えくださいました。その平和によって神と和解され、人々との平和を受けている私たちは今、平和を喜び、平和を証しし、平和を実現するために働くことを心に留めつつ、祈りながら平和の象徴なるこの杯を共に受けてまいりましょう。アーメン。三節を捧げます。
神様からの蛇の恵みに感謝して献金をいたしましょう。ただいまから正一賛美の後、祈祷と構想を持って主に使わされてまいりましょう。どうぞお立ちください。
主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、主に選ばれた者として、恵みと平和を中心にした信仰の歩みを続けていく、私たち教会一同の上に、豊かに、そしていつまでもありますように。アーメン。
どうぞお座りください。じゃあ皆さんに神様の恵みが祝福が豊かにありますように、最後にこの賛美を持って終わりたいと思います。今日はオルガンとドラムで演奏してもらいますね。 God bless you God bless you